2月26日水曜日夜9時30分を迎えました。こんばんは、藤村忠久でございます。そして
こんばんは、フレッシュの正道です。そして
怒涛の2月を過ごしておりまして、正直ちょっと心の準備がまだまだ追いついておりません。ですが元気にやっております、風子です。
まずね、はい、あの不安から入るということですよね。でも元気にやっております、はい、この最後のでも元気にやっておりますっていう言葉はですね、はい、これ誰に向けた言葉なんでしょうね。
いや、聞いてくださっている皆さんにですね。
聞いてくださっている皆さんはまず不安だ不安だって言ってね、その内容も言わずにでも元気でやっております。はい、つまり、はい、あなたはその不安っていうのをまず聞いてほしいわけだよね。
そうですね。
ここであのあそう、うん、じゃあまずメール一発目ってなっちゃうと、はい、あなたは何のためにね、はい、言ったかっていうことになりますから、はい、まずはその2月不安で過ごしているという、はい、そのお話をまずはされたいということですよね。
まあでも全然お便り言っていただいても構わないですよ。
なことない、それはね、
されたいということですよ、ね、我々もなんかね、一応なんかその年長者としてね、
うん、そうです。
一人しかいない娘がね、うん、不安だってまず言ってんのにね、
言ってるのにね。
さあ続いてはね、なかなかできない。
何ね、ね、うん、まあ、なんでもなんかありましたか。
いや、この度ですね、うん、まあ、急遽の話ではあるんですけれども、うん、
結婚ですか。
結婚はしないですね。
あ、はいはいはい。
それだったらあのもっと早く言ってるはずなんで。
いや、まあ、急遽と言いましたってね。はい、どうしました。
急遽のことなんですけれども、うん、まあ、日光江戸村さんの、
ね、ありますよ、日光にね、
はい、江戸村さんの方にですね、
時代村みたいなところでしょ、はい、アミューズメントしてるし、
ね、ちょっとお世話になることになりまして、
ちょっと働きに行く、はい、出稼ぎに行く、
出稼ぎっていう言い方
は
あれです
ね。前から言ってましたからね、我々もそれを進めてたし、
ね、源五郎の天禄の兄貴がなんか、ね、
そう
です、顔を聞く人ですからね。
そうです、そうです、彼もね江戸村出身で
スターですからね、はい、あっちの、
うん、だからまあその江戸村で若き日をね、うちの源五郎一座の兄貴が過ごしてて、で源五郎一座今までね、いろんな人がこう入ってきたんですけれども、やっぱり若手は一度ね江戸村に行って修行じゃないですけれどもね、そういうところで毎日お客さんに触れるっていうことでね、行ってっていうのをよくやってました。それでそのまんま帰ってこない人もいますけどもね。
それは犯罪じゃなくて、
いや犯罪じゃなくて、
馴染んで、
あの馴染んで、ついの住みかじゃないですけれどもっていうこともやってる中でね、風子さんも行ったらどうだいっていうことを兄貴からね言われまして、で我々もおいいじゃないかと、この引きこもりがね良いよね。
だって条件が割と良さそうだ
から、いいんですよ、うん、でその江戸村のね担当者の方も、まあ、水曜どうでしょうの大ファンで、
俺
は一番力強いじゃないですか、
ね、だから兄貴にも世話になっている、 そこにこの娘が行く、何の不安が。
でしかもあの一緒に行く子、
あ、一緒に行くんですか、
がいるんですけど、まあ、年下の女の子なんですけれども、
はいはい、
この子もですね、なぜだか水曜どうでしょうのファンだという、
何よ、
なんかもう随分不思議なことでございまして、ね、なんかちょいちょいその昨年の年末ぐらいからですね、うん、その行くか行かないかみたいな話は出ていたんですけれども、
はいはい、
私なんとかこう濁しておりまして、
うん、それは分かってましたよ。箱室行く気ねえなと
行く気がなかったのではなくて、うん、こう、あ、いつかは行くことになるんだろうなって、お世話になるんだろうなと思ってはいたんですけど、まあいろいろと不安が、まあ、
うん、それは不安はありますけどもね、
ありまして、
うん、
人付き合いがうまくいくんだろうかとか。
人付き合いはうまくいかないと思いますよそれは
人付き合いがうまくいかなくてもいいって親父言ってました、
ね、そうですよね。
その仕事に専念して、
専念して
仕事を覚えるってことに集中していけば、うん、その延長上で誰かとやっぱ出会うだろうって話だ、うん、順番としては、
ね、
そうです。仕事も覚えずにね、あいつだけ振りまいてね、うん、気に入ってもらおうなんて言ったってさ、
それはないです
よ。これは人間関係できないわみたいな話だから、非常にためになる、
うん、でまあお仕事としてはですね、うん、そのまあいわゆる事務仕事とかそういうね、ではなくて、いらっしゃるお客さんをお相手するってことですから、はい、その点で言うと風子さんなんていうのはね、初めての方をこうお迎えするっていう、いあの時の愛想の良さ、
本当に
あれは絶品ですから、
ですよ、ね、
それだけやっていけばいいんで、何の不安もないというね。 だけど、まあ、当人としてはやっぱり、は
い、技術的なことであったり、
技術的なこと
って何だそれから一緒なんか分かりませんけどあるんであれば
ね。
もう今やなんかあのこの間なんかバレンタインのね、
はいはい、
この売り場に行ってね、はい、あのレジ打ちもマスターしたって
。あ、そうでしたね。
どうだったんですか、阪急百貨店大阪のね、そこでちょっとバレンタイン の, そのチョコの売り場に行ったっていう、
はい、
バイトに行ったって言ってましたけど、
はい、た
どうでした。
あ、でもあのなんとか、はい、楽しくやりきることができましたね、
うん、その時になんか人間関係とかそんなのなんかありました。
まあ人間関係そんな正直そこになんかこう避けるほど暇じゃないというか
ですよね。
もう
それよりもやっぱりお客さんが次々来るし、
うん、
でそっちのお相手の方が、ね、ほぼ大きな仕事ですから、それでまあ一緒に働いてる方、まあ、2、3人とかいらっしゃるわけでしょ。でもその方々とのうんぬんかんぬんの、ね、人間関係でね、いじめられとかいじめるとかそんな暇ないですから、お互いね。
そうですね、お忙しいです
からね、うん、っていうことは仕事さえ前向きにね、一生懸命そっちだけ向いててやれば、あとはね、で仕事の内容ももちろん最初は分かんないでしょうっていうのは
教えてくれますよ、
ね、教えてくれますよ ね, ね
着物の着付けとかさ、
はい、
ヘアメイクとかも、
ね、あ、そうです、
教えてくれますよ、ズラの被り方とか、
ね、その江戸村に行ったらね、
そうです、そうです、
もうそこがなんか不安だとか言われてもですねそれは皆さんそうですよ、ね、それよりも仕事真面目にやれっていう話ですよ。でお得意なお仕事ですから、きっと
そうです、ね、
それは、
うん、
そうです、そうです、
これ機械工かなんかでね、一日なんかしてね、あのすごい技術的に難しいこととかね、であればそれは、はいはい、お前やめとけって言いますけれどもそうじゃないわけですから、す、ね、
なるほど、まあまあやれるだろうなっていうものはやれるんですよ、
そうやれるだろう、
なんか私もなんか、
う
ん、かつてほらあなたのその言語論でね、講談みたいなこと
やってました、
やることになってですよ、その時私ほら皆さんの衣装替えの松なぎとして講談っていう役割があるから、どうしたって一人で舞台に残んなきゃいけない
一人で舞台に残る、
これがまたなかなかやったことがなかったとかあるじゃないですか、俺も風子さん不安なわけですよ、一体俺一人でどうするんだろうって、しかも客を相手にね、客に一応こっちの方に注目を引かなきゃいけないっていう時に俺はどうすればいいんだろうって思うでしょ、で不安なんですよ、でずっと思うんですよ、この不安はどうやったら解消されるんだろうって、はいはい、されないんですよ、
なるほど、
つまりね、裏付けがないんですよ、大丈夫っていうのは
初めてやることですからね、
安心材料がないっていうことですか、
裏付けられないんですよ、
そう
これがあるから大丈夫がないんです、だって、ここと、その向こう側には橋がないんですよ、
ないですね、
溝がバッとあって、越えようと思えば越えられる溝なんですよ
は
あ、それ飛ぶしかないです、
そうですね、でも飛ばないことにはいけもしないっていうことですね、
この飛ぶっていう、この飛ぶっていうのは決断ですよ、
そうですね、
で向こうに降りたら何が起こるかわからないです、
それもわからない、
わからないっていう中で自分だけの知恵と力でもって何かしなきゃいけないっていうのが待ってるだけで、で考えたらこれを体験しないと、
はい、
何も得るもないですよ、
そうですよね、
どこにも行けないですね、
どこにも行けないです、
だから先生が言ったその溝、これ実はそんなにね、怖い溝じゃないわけですよ、
ただ
そもそも
が、ね、
覗くと
不安だから深淵なんですよ
なんかそんなに深くもないんですけど、きっとね
すごい深い影に見えるんです、
見えるんです、
マリアナ海溝みたいに見える、
ただ1メートル20センチぐらい、ね、
だから
普通に飛べるんですよ、飛べるんだけどすっごい深淵だから
そうです、
ね、ビビるっていうだけで、
あとはもしかしてねちょっと足けつまずいたらどうしようとかね、余計なこと考える、
実際向こうに飛んでいったら、いろんな罠とか、
あるかもしれない、
獣とか、
いるかもしれない
でもそれに対応していけるんですよ、だから
そうです、
お前やめた方がいいよっていうところじゃないわけだから、多分やれるはずだからってところなんですよ、
これがね外から見てて、まあ嬉野さんはね多分できるでしょうと、でご自分でいろいろお考えになって、だから我々がね嬉野さん、まあ大体こんなことを喋ってくださいぐらいのことしか嬉野さんには言わないわけです、そうすると嬉野さん何をし始めるかっていうと、自分の言葉に全部変えて、で暗記するのは無理だから
そうそう
ってってことでも、その舞台の上にパソコンを持ち出して、でもこの時点で一つね、あなたにとっては安心材料というか、そんな中で、でもじゃあパソコンが壊れたらどうしようって考えるわけです、でそんな時にはもうお客さんに先に言っとくんです、 もしパソコンがねこう急にねバタンとね閉じてしまって一気に飛んだらどうしようかと、その時は皆さんお声掛けください。どうした嬉しいのと、頑張れ嬉しいと、もうここまで保険をかけた上で舞台に上がる。でやっていくうちにそのだんだんだんだん、実はまあ我々外で見てても分かりますけど、だんだん嬉しのさん気持ちよくなってくる。そのあ超えられたんだっていう安心感、そしてその向こうに獣のいないし罠もなかった。
そうなんです。
ただお客さんがぐっと私の方を注目して、私がお客さんに対して語りかける、これだけやればよかったんだっていうことにようやく気づく。
客は味方だった。
味方だった
本当に。でそれで多分思うのは、ああいう時に一人で舞台に一番良くないのは、そいつが緊張してるとか。
そうです。
そいつがだから平気な顔してれば客も平気なんですよ。だそいつがなんか一人でなんかテンパってビビって
頑張ってます感を出してね、
なんかってやってんのは一番客も一緒になってこれ感染するので、なんかヒリヒリしちゃうんですよ。
そうですね。
そうだからそれが一番いけないとかっていうことがいろいろわかるんです
よ。わかる。だからね、そういうのを経験していく中で、じゃあ風子さんがね、テンパっているかと、逆にお客さんの前に出た時にね、それまではずっと不安のようなことを言うわ、これどうしたらいいですか、これ先にこれ言った方がいいんですかみたいな、でお前さ本番直前になってですよ、お前あれさ言わなくていい、きっと俺のことを睨んでさ今余計なこと言うなみたいなさ感じあるんです。
ある
んです、ね、いやそれはお前は不安なんだろうなと思うけど、じゃあ実際出てみてテンパってるかっていうと意外とそうではなく、
テンパってんですよあれ、
テンパってるっていう風に見えないんです。それは得だなっていう。
そうですよ、
あれテンパってる風に見える人たくさんいますからね。
単なる素人じゃないんですよ、娘さん。
そうです、そうです。
そうでしょう。
だから今回ね江戸村に行ったとしてもとりあえず舞台に上がるわけじゃないわけでしょ。
そうです、
受付をやったり、
ね、
なんかそういうことでしょ。
そうです
だったらいつもやっていることなんで、愛想振りまきゃいいだけの話なんでね。まあ傍から見てると、あ何の不安もないよと思うけど、当人としては不安があるということを、最初に言いたかったと。
ね、はいはい、だから不安は払拭できないから、もう
できないから
飛ぶって。
そうそうそうそう、だからそれはなくならない、その当日までね。で大体どのぐらいから行かれて、はい、あれですか、もうぜひね、日光江戸村行かれる方いましたらね。
そうですね、まあ、でももうこれ放送されてる頃にはもう行ってます、ね、
あそうですか、
そうですか、
まあ、4月の、
まあ、4月の中旬ぐらいまで
半ばぐらい
はいらっしゃるということでね。いやいい感じですよ ね。だんだんもうね、春めいてまいりましてね、あもしかしたら ねもうちょっと、4月過ぎてもまだ痛いなんていうね、ぜひまた次もなんていう風になればね、もう飛び越えたっていうこと で、でそんなにそんなすごい距離ないですから。それにあなたがいいのは全員がそこを橋を固めてるってことですよ現地にいる方がね大丈夫大丈夫大丈夫、俺たちがこういるから、
全くそういうことなんですよ。
そういうことだからまあね、
良、ね
ね、かったじゃないですか。まただから来月ね、放送の時にはねまだ働いてらっしゃるっていうことで ね、まあ、どういうふうな形になるか分かりませんけど、またその途中経過をねやっぱお聞きしたいっていうことですよね。
そうです。
いや良かった良かった、と
期待に応えようとしないでください。あさっきあのお宅のお父さんがね、はい、嬉野さんはなんかもう暗記できないってもう諦めてパソコン持ってきて読んでたってだけじゃないですか。そういうことが大事なんですよ。そうでしょ。それでもなんかテンパることがあるかもしれないと思えばもう先に客に言っちゃうっていう、そうすると客も安心するでしょ、ね、
安心する。
相手は人間なんですから。
そうですよね。だから先生もやっぱりね、暗記しなきゃいけないと、講談にしたって落語にしたってパソコン見ながらやってる人いませんからね。ただそこで先生が、ね、いいとこ見せなきゃいけないと思って全部暗記したとします。そうそうそうそう、先生暗記した、でも途中でポンと出なくなった、
あるある、
この瞬間全てがダメになりますよ。
ありますもんね。
ねえ、どうしたどうした上白さんした。
そうそうそう、自分でねなんかその講談の台本も書いてるとどうしても長くなっちゃうから。
そうですよね、
これも覚えられないでしょ。
だって嬉野先生あれ結局10分ぐらい喋ってますからね。
ありましたもんね、そういうのね。ありましたありました。
まあだからねいいところを見せようとしない。
そうです、
ここ大事です。
大事ですよ。あなたの限界で進むってことなんですよ。そのために手取り足取りしてくれる連中が周りにいるんだったもん。何の不安もありましょう。信じてくださいその人たちを。
そうですね、
そうですそうですそうです。さあということでね、
はい、
さんのね、
はい、
まあ背中もポンと押したところでね、
ですね、
ではメール行ってみましょうか。
はい、 それでは本日最初の、お便りでございます。ラジオネームサミーさん、皆さんこんばんは。以前息子夫婦と娘の安産の祈願のためステッカーをいただきありがとうございました、はいはい。その後娘も無事出産、うん、2人目とはいえかなり安産のようです。そして先日息子の妻も出産、うん、ただ寸前に赤ちゃんの体が横に回転し、くぶくり帝王切開のケースで、助産師さんも驚くほどの自然分娩、聞くところによると彼女は安産家系のようですが、私はステッカーのご利益と信じたい彼女もステッカーのお礼をぜひ伝えてほしいとのことでメールを送らせていただきました。これからもたくさんの方々がステッカーでたくさんのご利益がありますよ、
はいはいはい、これもね、あの安さんはね、はい、まあステッカーのおかげじゃないんですよ、それは当人のねあれですから、まあ、
うち大体昔から安さん祈願でなんかもう大体翌年難産でしたから
言われてましたよね、まあそれでもなんか一つそういうものがね、はい、あればこのだからこのサミーさんは別に産むわけじゃないですか、
お母さんですか
ね。だからまあその人ができること、まあ、当人のね女性それぞれ、まあ頑張るしかない、ね、体調整えてやるしかない中で、じゃあ自分がね少しでもねなんかできるかって言った時にステッカーいいですよ。でこのステッカーはご利益があるって信じてればいいですから全然
そうです、ね
ね、全然大丈夫です。それで、
まあ、でもビジュアルですからなんかないこともないかもしれないことはある
ですね。ふうこさんぜひね1枚持ってってください。
これはありますね。ふうこさんこれはいい持っていきなさい、
ね、あれ何にでも聞きますから、ね、あのステッカー ね、
じゃあもう裏になんか頑張れかなんか書いていただいて。
いやだから頑張れじゃないんですよ、ね、ふうこさんそれは
あとなんか住み込みかなんかなんでしょ。
そうですね、
住み込みになるってことはお部屋を当てがれるからどうかなんかね貼っとけば貼っとけ
ば出たって、うんね、ですいいですいいです、じゃあそういうことで1曲目いきましょうか、
はい、それでは本日1曲目です。米津玄師で Born and Alone どうぞ。